今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、4月も半ばを過ぎまして、桜が散ったかなと思ったら、もう夏がやってきた、そんな印象です。皆様いかがお過ごしでしょうか。ほぼ皆さん半袖で、街中歩いてらっしゃるんじゃないでしょうか。さて、今回はそんな季節にふさわしいゲストじゃないでしょうか。今回は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科4回生大谷和樹さんがお客様です。2度目のご登場です。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はですね、その4回生の大谷さんに学生生活のこと、はい、それから仕事に対する考え方、いろいろ伺いたいなと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。さあ、去年の夏8月ぐらいにお越しいただいたと思うんですけれど、
ね、
まだなかなか大変な時期で
、はい、
その時には確か趣味というかバスケットボールのお話伺いましたね、
うん、そうですね、話しましたね。
私がスラムダンクの映画を見、それから本を全部読破し、
はい、
もうバスケ面白いっていう、
ノリに乗った状態で、
ノリに乗った状態の時に、はい、もうバスケのことだったら大谷和樹っていう、そんな感じで バスケットボールの楽しみ方のような感じのことを伺いましたね。
はい
はい、それがもう夢の遠い昔のことのようですが八村さんは、
はい、
まあ、頑張っておられますね。
そうですね、今レイカーズで、ロサンゼルスレイカーズで、
そうですよね、はい、でなんか決勝に進出したとかしないとか、なんかつい 2、3日前、
そうですね、今多分確かプレイオフって言って、
はい、
なんていうんですかね、そのなんていうんですかねそのシーズン終わって、多分下位何チームかはそのシーズンが終わるんですけど、
はい、
これから多分 NBA の中でその決勝というか、
はい、
が行われると思うんですけど、その今プレーオフに進出してるっていう状態になってますね。
ギリギリのところで、
はい、
八村とそれからベテランの
レブロン、
はい、
レブロンジェームズですかね。
やっぱり2人の協力、うん、先輩ありがとうっていう感じで、はい、2人にもなんていうんですかね、協力がこう物を言うっていうシーンが多いですよね。
なんか今その八村塁選手とレブロン・ジェームズはなんか今師弟って呼ばれたり、
はい、
そういうくくられ方もしていますね。そんぐらい
レブロンはもちろん師、
そうですね、
八村さんは手
手を、そうですね。
だけどあれスリーポイントシュートとか、うん、すごくこう連携がうまくいってるっていうか、うん、彼がダメな場合は八村が行くとか、うん、いろいろ本当にいやすごいなっていう感じで、ありがとう、はい、どうぞ。
あ、いいですか。そのレブロンが、はい、まあ、結構もう年も行ってるベテランなんで。
何歳ぐらいですか。
結構行ってる、NBA の中でも多分最年長ぐらい
の、おー、ベテラン中のベテラン。
そうですね、だから、はい、まあ、そんなずっとフルで出るわけじゃなくて、ところどころ休憩するんで、まあ、そこでそのレブロンの代わりに八村って感じで動いたりプレーしたりっていうこともありますね。
あ、そうですか。ただこうパスしたりとか、はい、そのすごくコンビネーションがうまくいってるっていう、うん、ああいいなって、その指定がうまく働いてるなっていう気はします、うん、いろいろ教えていただいたおかげで多少はなんか楽しみ方がわかるようになりました。さあ、大谷和樹さんは4回生、
はい、
ということは大学4年間いかがでしたか。勉強しましたか、ちゃんと。
勉強、そうですね、したかと言われたらまあ微妙なところかもしれないんですけど、一応その自分教員免許の取得のためにその大学通ってて。
あ、それが主たる目的。
主たる目的ではないんですけど、
はい、
でもどうしてもやっぱりもともとその教育学部とかじゃないんで、自分が通ってるところが、
はい、 コミュニティマネジメント学科、
そうですね、社会学部なんですよ。その社会学部の卒業の中にプラスで免許っていう形になるんで、なんていうの、負荷についてくるという、なんていうんですかね、なんて言ったらいいんですかね。
その4回生、はい、コミュニティマネジメント学科を卒業すると自動的に教員免許ってついてくるんですか。
ついては来ないんです。その取りたい人だけが取れるって感じで、
あ、実習をすればという感じ、
ま、そうですね、その、はい、教員免許その取るにもその結構なんかいろんな授業があって、その中から何個選んでみたいな形で、結構3年間か4年間今も自分もそれまだ取り残してるんで今通ってるんですけど、
はい、
そんな感じに結構忙しいですね。
ああ、そうなんですか。割とそうするとその大学の勉強およびそれからそれ教員免許っていうのは仕事でもあるし、
はい、
その、教える立場になるっていう教員免許を取るという目的は大きな目的。
そうですね、一応その親と の, その大学進学の時に、
はい、
その元々自分の父親が今高校の教員してるんですけど、
なんと
それもあってその教員免許は取っとけという形で結構説得というか、まあ、言いまかされたというか、
はい、
そんな感じで大学行くんやったら教員免許は取れよって形で約束したので、
はい、
まあ、それを一応取るという絶対条件という形で。
そうですか、はい、ちなみにお父様は何の教科というか、
はい、英語の、
なんと恵まれたご家庭でいらっしゃることか。
そんな
すごいじゃないですか。いや、そうすると大谷和樹さんも英語かなりいける、
はい、いや、もう全然全然
お父さんに毎晩習わないとダメですよ。
いや、もう習ってないです。そんなこと一切習ってないです。
まあそうだとは思いますが、でもなんか恵まれた環境ですね。
そうですね、まああんまりお金の面では、そうですね、はい、あんまり苦労してないというか、
はい、
一般的なその感覚も持ちながらある程度その、まあ、こんなこと言い方してあれかもしれないんですけど、まあ、だいぶ頑張ってくれてるんで親が。
あれちょっと笑わさんといてください。お父さんお母さん、今放送は聞いておられないと思いますが、親が頑張ってくれてるおかげ で、
そうですね、
自分はあまりその経済面で、うん、
その苦労はあまりしてないのかなとは思いますね。
本当にお父さんお母さん、この場を借りて私お礼申し上げます。大谷和樹が今日あるのもお父さんお母さんのおかげですと。
本当そうです
ね。いや、本当にそうですよね、うん、はい、まあ、そのように経済面の心配をしなくていいっていうのは、はい、うん、仕送りしてもらったりとかお家から通っておられるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はい、
だから余計にその経済面の心配がないっていいじゃないですか。恵まれすぎですはい、
はい、
そうするとそのまあ主なる勉強はその教員免許を取るという目的と、それからコミュニティマネジメント学科ですから、
はい、
この松浦哲郎ゼミで勉強されたんですよね、
はいはい、そうですね、自分今卒業論文今ちょうどやっ取り組んでるんですけど、そこはあれですね、まあ、地域とメディアについてちょっと
地域とメディアについて、
はい、ちょっと、はい、学ぶっていうか書いていきたいなって形で今進めてます。
そうですか、はい、地域とメディア、
はい、
いいじゃないですか
ありがとうございます。ここぴったしだと思うんですよね
ここぴったし何か分からないことがあったら、はい、いろいろいらっしゃいますから。
そうですね、皆さんもスペシャリストなんで、
スペシャリストなんで本当に情報はいっぱいあると思いますので、はい、何か困ったことがあったらお声掛けくださいというところです、はい、うわ、さすがの取り組み中楽しみですね。ラジオカフェに関わってると、
はい、
卒論でそういうメディアのこと書きましたとか、
はい、
ラジオカフェでアルバイトをしてた、
はい、
学生さんがラジオカフェについて書きましたとか、
うん、
で2冊ぐらい過去
はいはいはい、
3冊ですね卒論のこのあれを
写
しをもらいました。もらいましたよ
なんかそうですね、はい、自分の松浦ゼミのその先輩方もなんか、はい、そのここの京都三条ラジオカフェのことについて書いたみたいな耳にしました、ね、
そうなんですか、はい、なんかせっかくなんで、
はい、
こういい切り口っていうか、
なん
か
いい切り口
あれ期待してますんでちょっとプレッシャーかかって
プレッシャーかかって
ますそうですね。さあ、その勉強以外では、
はい、
なんかどんなことをしましたか。
そうですね、それこそその自分が2年生の時にここの京都三条ラジオカフェで、はい、その雄大ラジオタックルって呼ばれるその、まあ、番組を1年間通して行ったこととか、
はい、
あとはそうですね、趣味の旅行であったりとか、
趣味の旅行
結構楽しめたんじゃないかなと思ってます。
そうですか。趣味の旅行、あの例えばそれは友達と行く旅行ですか？
一人です。
一人
一人です。
例えばどんなところに、なぜ一人なんでしょう？
一人の方が楽というか、
バックパックということですか？
ま、そうなるんですかね、まあ、観光も入れつつって形で。
例えばどんなところに行きましたか？
ま、これまで海外やったらそのベトナムとフィリピンに行きました、ね、
そうですか。ベトナムは行ったことありますが、はい、フィリピン行ったことないです。セブ島とか、
あ、普通にマニラの方で、
はい、
まあ、リゾートとかじゃなくてもマニラ一択という形で。
ほう、なぜマニラに行こうと思ったんですか？
あのそれがちょっと本当に理由薄いんですけど、
はい、
航空券携帯で見てて、いや、ちょうど空いてる日安かったんで。
わかりました。
ごめんなさい、深い理由なくて。
あ、深い理由はない。はい、マニラにいて、
はい、
あ、これ面白かったなとか、
はい、
あ、面白い国だなとか、なんか面白いことってどんな、私知らないんだよ、はい、フィリピンは。教えていただけますか？
そうですね、まず路上で結構もう本当にパンツ一丁で、だから段ボールに、あの下ひ、段ボール下引いて、なんかもう暑い中寝てる人とか、
うん、
なんか鶏がなんか街の中で路上で話し飼いされてたりとか、
はい、
結構深いところ行ったら、ディープなところ行ったらもう本当全然もう上裸の人とかいっぱいいて、
おう、はい、
そこは結構なんかちょっと
文化とか、なんか人となりとか、はい、なんかそこいらへんはいかがですか？
そうですね、でもなん結構日本語通じるというか、通じる人多かったですね、
はい、あのやっぱりこういろいろ、第二次世界大戦というか、はい、太平洋戦争というか、はいはいはい、台湾でもそうですし、あの中年以上の方は割合日本語が分かるっていう人多いですよね。はい、そうですね、日本語が分かる人がたくさんいたと、はい、よかったですね。
よかったです。そこはあまり苦労しなかった。
フィリピンは英語がすごく綺麗で、英会話を習いたい人がフィリピンの先生と、はい、オンラインで勉強するとか聞いたことありますけどね。
そうなんですか。
はい、はい、フィリピンとベトナムと、行ったんですか？
そうですね、海外は、
まあ、ベトナムも結構面白い国ですよね。
ベトナム
も
面白かったですね。
そうですか。南から北まで行きましたか？
あのハノイだけな、ハノイ周辺というか
北ベトナム
ってなんですかね。僕全然そんな調べてなかったんで、どこにあるんかとかも全然、どこにある、そうです、北と南どっちなんやろみたいな、そんなあくまでちょっと勉強不足です。もうただ単に行くみたいな。
まあそれもまたよし、もうそんな勉強しなくてもいいです。やっぱ、あ、これを、あ、これは良かったな、行って良かったなって思う点、うん、1点だけ教えてください。
やっぱり なんか苦労はあるんですけど、苦労というか、はい、まあいろいろ日本でいる時じゃなかなかその分からないこととか、やっぱ一人なんで英語がその通じないとか、助けてくれる人があんまりいないんで、
はい、
でもそこを自分で何とかするっていうのは、
はいはい、
結構なんかやってて達成感というか楽しいなみたいな。
そうですか。
苦労を楽しむというか。
あんまり苦労とは言えないかもしれないですね。
そうですかね。
ベトナム語って、
はい、
全く分かんないです
よね。分からないですね。なんか
1,2,3 でさえこう全然習っても言えないというか、難しいですね。
なんか上に波波線があったりみたいな。
はい、まあそんなこともしたと。あと、
はい、
林業体験したって聞いたことありますけど、
はいはい、
あれ非常に興味あるんですが、
はいはい、
何のために林業体験したんですか？
学校でなんかボランティア募集してて、まあ、3泊4日で徳島県の方に行ったんですけど、
はい、
なんかやってて、まあ、ごめんなさい、これ深い理由じゃないんですけど、3泊4日で確か5,000円やったかな、
はい、
徳島県で、あ、安いやんと思って。でなんか応募したらなんか、まあ、選考みたいなのあるんですけど、
はい、
まあ、意気込みみたいな、どんなこと興味あるみたいなの書いて、まあ、通ったんで行けたって形で。
そうなんですか。まあ適当に書いたんでしょうね。
まあ、そう、ちゃんとその後レポートとか事後学習な感じでレポートとか発表とかもあったんで、
はい、
まあ、それだけにちゃんと書かせていただきました。
そうですか。行かれたところが結構林業が盛んで、なんかたまたまですね、
はい、
あのそこについて の, あのドキュメンタリーっていうか、なんかやってたんで、
はい、
あのどういう体験されたんですか。
なんか基本的にその林業とその福祉を結びつけてるっていうところが結構大きく取り上げられたというか、
はい、
そこを中心に結構見回って、
はい、
障害者の方 の, その仕事を提供するという形で、提供って言い方おかしいかもしれないですけど、はい、仕事の場を増やすというか、
うん、
そのためにその林業をその結びつけてるというか、
はい、
割り箸をなんか作っ
なるほどとか共同作業所 で,
そうです、
はい、林業とまあ関係がある仕事作りっていう感じですか。そうすると産業と、
はい、
あのそういうお仕事が、
うん、
あの福祉の面でもつながってると、
うんうん、そこでその働く場を提供するというか、
はい、
そこで雇用が成り立っているというか、なかなか興味深かったです。
興味深かった、はい、あの私のイメージはあのこうあの枝打ちとか、うん、ああい う, こう木に登って、
はいはい、
それが林業体験だと思ってたんで、大谷さんがそんなんしたんかなと思ったんです。
だからそういうなんかやっぱり女性の方もいたんで、やっぱりあんまりそういうなんか機械を持ってっていうよりか、まあ、一応なんか木を植えるっていうところではちょっと斜面の方に登ってとかはしましたね。
そうですか。木一本植えるって大変ですよね。
結構大変でした。まず山その植えるとこに行くまでが結構車で険しい道行ってから、
はい、
また歩いてそこなんかもっと険しいところ行ってって形で、
そういうところに植林するんですか。
そうですね、
はい。何の木ですか。
何の木やったっけな。
わかりました。いや杉じゃなくて紅葉樹を。
杉じゃない、杉じゃなかったです。
紅葉樹を植えてくれたらいいなとか思うんですが、もう何の木かもわかんないと。
薄い薄くて
薄い。そうですか、はい、でもこうやっぱり行ってよかったと思うことは1個もう1個でいいです。
やっぱり、はい、やっぱりあの観光できたんで。
わかりました。はい、
徳島県 の, あの三好市やったかな、確か。
ちょっとこう山あいっていうか。
そうですね、多分
内陸部。
そうですね、中央側に寄ってたと思います、ね、
そうですか。やっぱり日本もそんなに大きい国じゃないけど、うん、ちょっと南に行けば全然違うし、うん、四国に行けばまた違うし、
まあ、違いますね。
それがやっぱり行ってわかる
って行ってわかるっていうのはやっぱり楽しさじゃないかなと思います。
そうですか。さあこの後はあの仕事について伺います。引き続き龍谷大学4回生あのコミュニティマネジメント社会学部コミュニティマネジメント学科4回生、はい、大谷和樹さんに引き続きお話を伺うんですが、
お願いします。
あの就活就職活動っていうと、はい、いつ頃からスタートされましたですか。
そうですね、基本的にはやっぱり3年生 の, 6, あの6月というか夏あたりから始めるとは言われてますね。自分も一応そのあたりから始めたんですけど。
そうですか。ちょうどじゃあ1年近く前っていう感じです ね, ですね。
もうちょっとで1年って形ですね。
そうですか。こう何社ぐらいあのこうなんていうんですか、エントリー
というか、うん、結構いろんなとこ、まあ、業界は絞れてるんですけど。
どの業界ですか。業界は
一応メディアの方に。
メディア
一応絞ってて、まあ、その中でまあいろんなとこ、あんまり県とかその地方とかあんまり関係なくてもとりあえずいろんなとこエントリーしようって形で、何社ぐらいなのかな。
ほう、大小さまざまありますよ ね, すね、はい、
あんまりでも大きいところは受けてなくて、もうちっちゃいところというか、
うん、ちっちゃいところ、
ちっちゃいところって言い方よろしくないな。
ちっちゃいって言われたらラジオカフェですか、
まあ、
って。
まあでもそうですね。
どんな
よく言われるのは民放キー局以外というか、まあ、テレビ局とか民放キー局は受けてないんですけど、
はい、
まあ、地方のテレビ局であったりとか、まあ、制作会社であったりするところを中心に受けてますね。
制作会社、うん、あ、
どちらかというとその裏方がしたいので。
なるほど、はい、あの表へ出てマイクの前に立つよりは。はい、あの
ここ
いろいろその制作部門に携わりたいと。
そうです、ね、
そうですか、うん、その、何社ぐらい受けたとおっしゃいました。
何社、多分30ぐらいは行ってるんじゃないですかね。
お、手応えっていうか感触はいかがですか。は
い、やっぱ難しいというか全然ないですね。なんか来たこれみたいなのはあんまり感じたことないですね、これまで。
あ、そうですか、はい、あの今もう あれですか、 OK という場合は内定もらえたりとか、そういう方もおられる。
全然おられますね。
あ、そうなんですか。
そうですね、この前なんかニュースで見たんですけど、
はい、
3月あたりかな、もう3月の時点で、その自分たち25年に卒業するんで25卒って呼ばれてるんですけど、
はい、
その25卒の、そのもう内定決まってるんがもうなんか半数以上超えてるみたいなニュースは耳にしました。
そうですか。あのどうでしょうか、そのコミュニティマネジメント学科っていうか、はい、大谷さんの周りではどんな状況ですか、はい、そんなパーセンテージっていうか、
まあ、でも半々ぐらいか、まだ内定もらってない人の方が多いかなみたいな印象はありますね。
そうなんですか、はい、どうでしょうか、そのメディア志望というところはこれからも貫いていこうっていうふうに思っておられますですか。
そうですね、基本的には貫きたいんですけど、
はい、
やっぱりもう4年の後半になっていたらもうどんどんなんていうんですか、その会社も募集してるのがなくなっていくんで、そうなったらちょっといろんなとこ、まあ、妥協と言いますか、そういうとこ見ていこうかなとは考えてます。
あ、そっかそっか。じゃあそうすると今年の夏場ぐらいまではいろんなこの、あのこれと思うところにチャレンジしていると。
そうですね、もうそこまでが勝負というかタイムリミットっていう感覚ではいますね、自分の中では。
ああそうですか。そのメディアというところはやはり、まあ、曲げたくないなというところなんですが、はい、あの最近あのニュースで、
はい、
ここ 2,3 日なんですけれど、はい、あの何退職代行の会社がなかなか、はい、あの儲かってるんで非常に需要が多いっていうのがニュースで特集されてるんですが、
はい、
聞いたことありますか。
もちろんもう当事者というか、もうすぐしたら自分かもしれないみたいな、その当事者意識は持ってます。
あ、そうなんですか、
はい、
あのですね、その入社式が終わったその当日に、
はい、
もう退職しちゃうとか、あの今4月でまさにそういう こう時期なんですが、それって、はい、あの理由が思ってた仕事と違うとか、はい、あのなんか、先輩からきつく言われたとか、
はい
はいはい、なんか割とそういう理由も多いような気がするんですが、
はいはい、
そうどうですか、ご意見。
どうですか、やっぱりでもそういう理由もまああるっちゃあるのかなとは思います。そこを別に否定するっていうよりかは、むしろそういうのもあるよね、もちろんみたいな感じではいますかね。
ほう。
はい、
今売り手市場という言葉がありますが、はい、まさにこの人材不足っていうところで、はい、その売り手市場の中、その実感っていうのはどんなふうに感じますか。
あんまりそう意識したことはないですね、
はい、
多分その人気がない業種というか、そういうところはやっぱり人を常に求めてるって印象なんですよ、自分の中では、
はい、
やっぱり人気な企業には人集まりますし、
はい、
特に自分が受けてるメディアなんかは多分毎年人気やと思うんで、
はい、
あんまりそこまで売り手市場というかあんまり実感はないですね、自分の中では。
そうですか、はい、そのメディアにこだわりたいっていう気持ちはなぜ、はい、なぜなんでしょうか。
もともとやっぱりメディアが好きというか、まあ、ラジオが好きで、こちらの京都三条ラジオカフェでもアルバイトさせていただいてるんですけど、やっぱそこでもやっぱりラジオが好きというか、もともとそれもあって、やっぱりこういう仕事ミキサーとかさせていただいてるんですけど、まあ、そういうのやっててやっぱり楽しいなというか、
ほう、
で支えたいなみたいな気持ちもあって、
支えたい、
なんかまあ一緒になんか笑い合いながらとか、そういうのほほんとした雰囲気ってのはおかしいかもしれない。まあたまにはちょっと厳しい感じもあると思うんですよ、もちろん。
だってなかなか面白い。
ちょっと怒られるかもしれないです。
いやいや、あの先生、あの正直な気持ちを今伺う場なので、
はい、
あの思った通りに言ってくれても、
やっぱり楽しいなと思うことがあるんで、やっぱり、はい、こういうのにやっぱやってみたいなっていうのはありますね。
ああそうですか。あのミキさんの兄さんからお絹から拍手が参りました。ちょっと今のそのラジオカフェを一応褒めてくださったかなと思うんですが、
はい、
あの彼の感想はどんなふうに感じました。
ありがたいですね。
ありがたい。
もっと、はい、こういうこと言ってくれる人が増えるといいなっていう。
あ、
は
い、後で怒られそうで、なんかそんな楽しいことばっかりちゃうわ。
いやいやいや、楽しむのが一番なんで。はい、
いそうですよね。あのちょっと甘いとかね、
現実見せたろかみたいな。
あの そういう勢いですよね。
いやいやいや、
さあ、4回生残すところね、はい、1年足らずなんですけれど、この4回生はどんな風に過ごしたいですか？残りが4分ぐらいになりました、
は
い、
そうですね、まず初めにやっぱり就職活動を終えるっていうのと、
あ、そうか、
でまた自分また来月あたりに教育実習があるので、
お
ー、まあ、そちらに向けても頑張っていきたいというか、まあ、そこ、まあ、言い方あれですよ、まあ、無難に過ごしていきたいなみたいな気持ち。
何を言ってるんですか。なんか最初あのいいこと言ったかなという錯覚を覚えるとあかんやんっていう
本音がちょっと後半になって
本音言い過ぎっていう感じですが、あの、ね、お父さんが教員免許を取っとけよっていうのは、やっぱりいろんな意味が多分入ってるんじゃないかなと思う。
やっぱ実体験がやっぱりあるんでしょうね、やっぱりその教員やっててみたいな。
そうですね、なんかできることが、うんうん、あの一個はその免許という紙であると、うん、まあ、人生、
そうですね、
あの困らないかもしれないっていう、
安定はやっぱりするみたいな言われました。安定させろさせろっていうか、なんかそのもしももしものためにその取っとけみたいなよく言われましたね。
ああそうですか、はい、まあ、その教育実習は、はい、あのどちらにいらっしゃるんでしょうか。
京田辺市立田辺中学校って自分の母校になるんです
が、自分の母校
そこでちょっと社会科を担当。
社会科、
はい、
いや大丈夫ですかってい
うちょうどそのこの間その面談というか、その実際に学校 の, その指導教員の方とどこやるみたいな話になって、
は
い、ちょっと第一次世界大戦あたりって言われたんですけど、
あの先生が、
そうですね、ここら辺ちょっとお願いできるみたいな、はい、そのあたりちょっとお願いしたいみたいな、
結構難しくないですか。
結構難しいですねどうしようみたいな
それをちゃんと中学生なんか、はい、何年生に教える
の？3年生です。
中学3年に第一次世界大戦についてどれぐらいの期間ですか？
どれ
2週間ぐらい、
3週間実習あって、まあ、1週目は多分そんなにやと思うんで、あんまり、まあ、授業見るのが多分あれやと思うんで、
はい、
まあ、残り2週間ぐらいですかね、教えて、そのあたりを教えていくって形になると思います。
そうですか。その先生はこの大谷和樹にちょっと難しい課題を与えようっていう思いなのか
、はい、
流れでちょうどそこなのか、どうなんですか。
多分流れですね。
流れ、はい、そりゃそうですよね、いけずですよねそういやでもなかなか何をこの授業っていう形で語るのかってお父さんに聞いた方がいいかもしれませんね、はい、そうですか。その教育実習以外にあのまあ、1年あるわけですから、はい、まあ、就活、はい、夏ぐらいまでにメディア系でいろいろ終わればいいなということと、はい、
終わったらいいですね、
はい、なんか、はい、ね、期間時間はありますから、はい、お金もありますし、はい、どうでしょうか、これしたいなって思うことありますか。
そ
う
です、やっぱりその教育実習と就職活動終わったら自分のご褒美として
ご褒美
なんか旅行行ったりとか、それこそ旅行行ったり、あとカメラ買いたいなと思って、もともと今持ってるんですけど、
はい、
ちょっと新しいの買いたいなみたいな気持ちもあるんで、ちょっと散財しようかな
困ったもん
ですね。ちょっと自分で働いたお金ですよ
なるほど、
そこは借りないんでやっぱり。
あ、それはそうです、はい、やっぱり自分が働いてお金で欲しいものを買う
と、自分の貯金内でやっぱりやりくりするというか。
そ
り
ゃそうです、
はい、
わ、はい、かりましたいやいいですねあの大学4回生に聞く学生生活と、はい、それから、まあ、就活、はい、仕事というお話、なかなかためになりました。ありがとうございました。はい、龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科4回生大谷和樹さん、2回目のご登場でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。